今週は3連休だったんですけど、そうですね、めちゃくちゃ暑かったりして、で、私は、そうですね、コンペ、アートマカップをやったりとか、あと、コードインタープリターで遊んで記事を書いたりして過ごしてます。カレーです。
なんか、カレーちゃんのツイッターを追ってると、結構そこら辺の、なんかずっといろいろやってんだなっていうのは流れてきますね。
そうですね。最近
で
なんか
す
そ
ね。
のツイートばっかりになんかなってきた感じですね。はい。
で、私の方は、ちょっとこの3連休あたりを利用して、ブルネイという国に、旅行に行ってました。久しぶりの旅行で、なんですかね。
おー。はい。
今までと概念が変わってきたというか、なんか今まで Wi-Fi を持ってって行ったりしたんですけど、海外用の。けど、それも eSIM でいいじゃんとか、それでパスポートとかも、なんかもう読み込ませるだけでスタンプすらいらないとか、そういう状況になってきて、なんか知らない間に、そういう海外旅行の仕組みも変わってきましたね。レゴンです。
すごいっすね。
なんかまあ、楽になるんでいいんですけど、全然知らない状態で行ったんで、急にこれやれ、これやれみたいなことを言われたりして、徐々にそこにも慣れていきたいですね。
そうですね。おー、そんな、あれだったんですね。進んでるとこだったんですね。
でしたね。
なるほど。ちょっと、その話もまた後でゆっくりということですね。はい。このポッドキャストでは、レゴンとカレーがカグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨、XR、新しい働き方などについて話しますと。はい。で、221回目かなの今日は、コードインタープリターで地図を扱う、Google セーバードに画像認識や読み上げ機能、スタテビティ AI スケッチをコーダの画像に変換するステーブルドゥーブル無償公開。で、今週の分析コンペと、雑談来週話したいことでブルネ行ってきましたですね。はい。はい。について話したいと思います。はい。はい。で、そうですね。一つ目は、コードインタープリターで地図を扱うというので、そうですね。コードインタープリターが、インターネットに、つながっていないところもあって、まあ、どうやって地図を描くかというところで、まあ、いくつかやっていて、まあ、できたので、で、この、ポッドキャストのリスナーの分布みたいなやつも合わせて書いたので、まあ、そうですね。その記事についてちょっと説明したいなと思います。はい。で、まあ、世界地図とか日本地図を描いてたんですけど、まあ、世界地図については、ジオパンダスというライブラリが入っていて、まあ、そのライブラリ内で、世界地図が入っているので、まあ、世界地図を描いてくださいと指示するだけで、まあ、世界の、白地図っていうんでしたっけ、あれ、を書いてくれて、はい。で、くれましたね。なので、はい。世界地図についてはそんな難しいこともなく、はい。描くことができましたという感じですね。はい。で、日本地図はこのジオパンダスで、まあ、インターネットにつながっていれば書けるんですけど、まあ、インターネットにはつながっていないので、どうやって描いたかというと、そうですね。国土数値情報ラウンドサイトというところから GeoJSON っていうのをダウンロードしてきて、まあそうですね、地図情報もそのままダウンロードして、それをアップロードして、まあ表示する方法があって、まあこれだとかなり詳細な地図まで描くことができるというようなやり方とか、あと、Japan Map というまあライブラリがあって、そのジャパンマップというライブラリを使ったりして日本地図を描くことができたということだったので、まあこれを使うことでいろんな情報と組み合わせて色分けというか階級区分図みたいなそういうのが描けるという感じですね。それで、このレゴンカレー FM の、日本からどの、地域からアクセスしてるかみたいなのの、色分け図を、描くことができたので、はい。まあ、これを、うまくやることで、いろんな図が描けるな、みたいな感じでした。
これって、自分でそのデータ、例えば今回みたいに、視聴者の情報を加えるって場合は、先にローカルでそういうデータを、そのジオ JSON 形式で、 そのカラム追加しといて、それ読み込ませるみたいにすればいけるんですかね。
あ、あれ、その、
どうやってその
データを。
自分の独自のデータを、その、
はい、
元の、ジョージェイソンのデータに追加するか。
あ、追加するかと。あ、
はい、
これは、ジオジェイソン、日本地図の方とやるのには、はい、なんだっけ、ジャパンマップというのを使ってるんですけど、
はい、
そうですね、そのジャパンマップと、このデータ、なんだっけ、ポッドキャストのデータをもうアップして、これを結びつけて描いてくださいというのだけではちょっとできなくて、
はい、
Spotify のデータが、東京、アルファベットになってるんですね。東京とか、はい、大阪アルファベット。それをもう、日本語で、結びつけてくださいというと、結構できて、47都道府県中42ぐらいは自分でやってくれるんですよね。
はい、
なんか、その、東京とど、なんか似てたので結びつけました、みたいな、ぐらいで。
うん、
なので、コントインタープリターでできるんですけど、ただ、表記揺れがあって、
うん、
大阪が、なんか、O の上にこう伸ばす棒の大阪みたいになってたりして、
はいはい、
ちょっとそれは自動的にはできなそうだったので、うん、もう、手作業で保管して、その CSV ファイルを修正するみたいなことをやって、コードインタープリターに結びつけてくださいって言ったら、勝手にやってくれるみたいな、うん、はい、感じでしたね。うん、
なるほど、うん、はい、
はい、
この辺もまあよしなにしてくれるのは楽でいいですね。
そうですね、うん、
まあ最終的にちょっと手を加えれば、うん、まあ見せたいものができる、
うんうん、はい、はい、なんかこれやろうと思ったらまあなんかなんだかんだ前処理というか加工みたいなの、うん、まあ面倒くさいと思うので、
自分が言ったような感じで多分ローカルでそういうなんか、うん、この列を追加みたいなのしないといけないイメージでしたけど、うんうん、そこら辺も勝手に、
そうですね、はい、そこも含めて、はい、うん、できるデータが多そうなので、
うん、
そうですね、それも含めて結構やってくれることを考えると、はい、はい、すごいなと、はい、うん、思いましたね、
はい、
うん、そうそう、あともう一つですね、知らないライブラリがあって、
うん、
ボリュームっていうのかな、はい、というライブラリが ありまして、
うん、
これが結構詳細な地図データが入っていて、HTML で書き出せるものがあるんですよね。
うん、
はい。それで、そのボリュームを使って、東京を表示してくださいとか、まあ、どこでも表示できるんですけど、したら、これを表示することができて、
うん、
まあ、これを使うことで、例えば iPhone のワークアウトの情報とか、あと、引用リツイートしてくれた人がいたんですけど、うん、オーラリング の行動履歴とかも、この、地図上に表示できるということで、
はい、
結構なんか、そうですね、これを使う、こっちも、ホリームか、結構綺麗な地図になっているので、うん、それを使ってやる方法も結構いいなとかって思って見てましたね。
そうですね、こっちの、ライブラリーだと、リーフレット JS とかっていうライブラリーが裏で動いていて、実際に本当に、うん、画像みたいなのを撮ってくるんですけど、ここら辺もそういう外部と URL つながってなくても、結構詳細な、なんかマップに紐づくんですかね、これって。
これはちょっとわからなくて、
はい、
もしかしたらもうインターネットにつながってるかもしれないんですけど、うん、
はい、
その HTML だけは吐き出せるんですよね。
うん、
で、その HTML を吐き出したものを今度ブラウザーで開くと、
あ、そういうことか、なるほど、
はい、表示されるので、はい、多分詳細な地図はもしかしたら、うん、
そうですね、
インターネットから、
ブラウザで開いたときに、
ブラウザで開いたときに、はい、やってくれてるかもしれないんですけど、はい、って感じですね。
うん、
でも、そうですね。全然問題ないので、なんか、いいですよね。うん、これ
は。しかも、はい。こういうふうに HTML で配布というか、うん、出力してもらえるんだったら、そのまま公開とかも、まあ、やろうと思ってできちゃうんで、うん。
はい。
いいですね。
なるほど。そうですね。
うん、
はい。ということで、そうですね。結構、まあ、まだね、出たばっかりなので、かつね、一応制限があるので、なんかうまい使い方ないかなとか、うん、最近はあれかな、なんだっけ、どんなライブラリーでも、どんなジャパニーズマットリブとか、日本語化のやつとか、はいはい、もう、うん、あれも、そこのホルダに、 ZIP で持ってきて展開しちゃって、で、
うん、
あのシスパスアップエンドでこうそこから読み込むようにしちゃえば使えるということが分かったので、
は
い、
うん、
まあ、結構あのビルドが必要ないようなライブラリならほとんど使える、まあのかなとかって思って、
うん、
そうですね、今後もいろんな使い方とか、まあ、出てきそうかなという感じで、結構面白いなと、はい、思ってやってましたね。
そうですね。ここもいろんな研究している人というか、使い方を、
うん、
はい、なんか、いろいろ調べてる人がいそうで、これからもいろいろ機能的なものがなんか勝手に増えていく、うん、できることが増えていく感じがしますね。
はい、ですね。はい。で、次の話題が、Google 製 AI Bard に画像認識や読み上げ機能というもので、そうですね。これが、Google 製の、まあ、Bard という、まあ、チャット GPT みたいな UI で、あの、これまで、まあ、チャットできるものが出てたんですけど、そこに画像認識とか、あと文字を読み上げてくれる機能が、13日に追加されたと。いうことで、そうですね。あの画像を追加して、あの、追加してとかアップして、それについて質問したりとか、うん、そういうことができるようになったというとこで、なんかね、一時期噂によると、あの GPT-4 の方は、まあ来年に追加されるんじゃないかという噂になっていたので、うん、まあ、Google はこの7月に、はい、出してきたということで、結構ね、急いでその画像の認識機能っていうのを出してきたんじゃないかな、みたいな感じで言われてましたね。
うん、
うん、で、あの GPT-4 のあのレポートにあの書いてあった、このなんかユーモアを説明する図みたいな、あの携帯にあの VGA のケーブル挿しちゃったみたいなやつをやってみ、はい、見て、私も試してみたんですけど、
うん、
結構いい感じで認識してくれて、
うん、
GPT-4 の例と、まあ、同じぐらい以上に結構うまくそのこの画像の変なところを説明してくれたので、うん、そうですね、結構使えるんじゃないかなとかって思って、はい。使ってたのと、これが無料なので、そうですね、うん、結構すごいなというところで、そうですね、あの、このチャットとか画像認識とかも、まあ、競争が激しくなってくるのかなというところで、そうですね、これは、まだあんまり使ってないんですけど、はい、結構話題になってましたね、これ。
うん、自分も、その、また俳句を読もうかなと思って、なんか、適当な、それっぽい写真を用意して、
はい、
うん、これで俳句を読んでくださいとかで。うん、けど、まだ、もう、
う
ん、もうちょっと、はい、なんか公開するには、はい、あの、指示なり、あの、画像をちゃんと抽出、選出か、するなり、はい、うん、ちょっと、まだ、そのまんまやったらすぐできるってわけじゃなさそうですね。
はい、ああ、なるほど。
ここら辺も、はい、なんかバージョン上がってくれば解決していくような問題な気もしますね。
うん、うんうんうん、そうですよね。
うん、
まだそうですね、完全じゃなさそうなので、私もポンポンプリンの画像を今回もやってみたんですけど、
はい、
なんかポンポンプリンのことを猫とかとして認識してるようだったので、うん、
はい、
あのポンポンプリンの1枚の写真だ、画像だったら全然できたんですけど、
うん、
ポンポンプリンとマフィンっていう2つのキャラが写ったものだと全然ダメだったので、
うん、
そうですね、まあもう少しかなというところでだったんですけど、でもね、一つだけだとすごい完全に認識したとかだったので、
うん、
そうですね、結構なかなかの精度だなというところでしたね。
うん、まあここら辺もそうですね、うん、あのいろんな使い方が多分今度は画像ができるってなってくると、いろいろやってる人だとあれですよね、写真、数式とかを取ってその数式を計算してくれるとか、なんかそういうのも
言
ってる人いたんで、
はい、
うん、なんかそういう、これ使えるんじゃないとか、なんかそういうのにどんどんまた人が挑戦していって、知見を得そうですね。
はい。で、次の話題が、StatUTI スケッチを高度な画像に変換する Stable Doodle を無償公開という記事ですね。うんう
ん、はい。これは、7月13日頃に、
はい、
このスタビリティ AI ですね、あの、ステーブルディフュージョンとかを作っているところが、うん、ステーブルドゥードゥルっていう、これは一回なんか買収したらしいですね、確か。それを、まあ、あの、公開されたもので、はい、はい。で、内容的には前からあの、Google でも あの、あったと思うんですけど、手書きで適当に書いたら、あの、それっぽい、うん、あの、前の時は同じような線画で 綺麗な線画で出力してくれるみたいな機能だったんですけど、そこからもう進歩して、適当にお絵描きみたいな絵を描いたら、それに合わせて、そういう、さらにプラスで、プロンプトですね、を追加することで、はい、より鮮明な写真っぽく、イラストっぽく、みたいな、高精度な画像を生成してくれるっていう AI サービスですね。
はい。
まあ、だからこれやってくると、本当にいろいろ使い道は増えてくる気はして、例えば最近自分でも、まあ、あんま公開してないですけど、そういう服とかのそういうデザインとかを考えるときに、適当にラフスケッチというか、まあ、服っぽいのを書いて、それでプロンプトで、なんか、例えば宇宙で使う服みたいなのやれば、なんかそういう、またアイデアが生まれてきて、みたいな、そういうので使えたりもするんで、
はい。
まあ、なんでそういうデザイナーというか、新しいデザインを考えるときとか、そういう時にも使えますし、
うん、
まあ単純にお絵描き、絵が下手な人でもある程度のクオリティの絵を作ることができたりするんで、はい。
はい、
まあそういうので使えるんで、なんですかね、まあなんで、例えばスライドになんか絵欲しいけど、せっかくだから自分で描くかみたいなのも、なんか今後はしやすくなってきそうな気がします、
ね。ああ、そっか。スライドとかのなんか挿絵とかでも何でも、はい。
うん、
簡単なやつがすぐ作れるんですね。
そうですね。うん。
うん、
まあ、その一応、この記事だと、まあ、簡単な猫の、
うん。
落書きみたいので、それで、プロンプトにキャット 3D って入力することで、はい、まあ、よりリアルな、
うん、うん。
猫画像が生まれたりしているんで、
うん。うん、
これもなんかいろいろ使い道で、自分でも使ってみて、ここら辺も一応、そのステーブルディフュージョンみたいな形で、そうですね、クレジット制というか、一応利用には一応制限がかかっていて、まあ、いくらでも作れるってわけじゃないんですけど、はい。
うん、
まあ、プライシングとか、そこら辺を払えば、これくらい使えるよみたいなプランが存在しているやつですね。
は
い、
なるほど。
うん、あとは API としても使えるんで。
おー、そうなんだ。
けど、こっちの API は、その元々買収した、そのクリップドロップっていう方のやつなんで、なんで、まあ、こういうのとか、はい、その、今の、うん、何ですかね、お絵描きみたいので、だからこういうのでも、あれですね、なんかゲームとかでも使えるかもしれないですね。適当に絵を描いて、これは何を描いた絵だったでしょうか、みたいな。
お
うん、なんかそういうのも、まあ、できそうな。
できそうですね。
はい、
確かに。
だからまあそういう、いろいろ使い道は生まれてきそうな、うん、これもサービスな気がしますね。
うん。すごいですね。面白いですね。
うん、
はい、で、次の話題が、今週の分析コンペということで、今週は、関西神楽交流会の in 大阪っていうのが新イベントというか、10月20日の金曜日開催というので公開されてましたね。
うん
うん、なんかすごいのも、募集人員が50人、60人ぐらいかな。
うん、
ね、結構満杯だったりして、
はい、
人気イベントですね。
うん
うん、
なんか場所も、書かれてなくて、一応非公開らしいですけど、
うん、
一応豪華なところでやるという。はい、それで、豪華、発表者も揃って。
うん、そうですよね。はい、発表者がすごいですよね、毎回ね。うん、
はい。どんどん規模が大きくなってるみたいですね。うん、
はい。ほんと、いつの間にか関西神楽会が人気イベントになりましたね。
うん、そうですね、
うん。
で、一応これが今年最後かな、みたいな発言もされてたんで。はい。
おぉ、まあ。そっか。まあ、そうですね。10月ですしね。
はい。まあ、うんうん、それも別に確定ではないんで、もしかしたらあるかもしれないですけど、うんうん、まあ、あ、違う、はい。どうだったかな。LT 会みたいのが最後かも、みたいな。
あ、もしかしたら忘年会が。
はい、はあるかもしれないですけど。
あるかもしれない。
はい、
へぇ。
まあ、そこら辺は、一回参加してもらえると、ディスコードにも入れるんで、はい、はい。そこら辺でまた詳しい話とか、
うん、うん。なるほど。
まあ、聞けると思いますね。
はい。
うん、
ちなみに、レオンさんは参加予定はあるんですか？
今のところ、なんか特に参加する なんですかね、予定ではないんですが、なんか、
うんうん、
今回も NFT をプレゼントになってるんで。
あ、そうそう、はい、NFT をプレゼントって書いてたので、
はい、まあ、前回も自分が
レゴンさん担当かなと思って。はい、うん、
なんで、まだ一応、かぐる経験者枠とスポンサー枠が空いているんで、はい、そこに入ってお邪魔するかもしれませんね。はい、まあ、多分行くとは思いますが、はい。
あ、そうなんですね。
うん、
はい、私も、はい、行こうかなと思ってるところなので、はい、ぜひね、この前もね、リスナーの方との交流もできたので、
はい、
何人かね、聞いてますって言ってくれた人もいたので、うん、はい、そうですね。これを今聞いてくれてる方とも、はい、会えたらなというとこですね。はい。で、次がですね、先週自然言語のコンペが減ってますねとかって話してたとこだったんですけど、
うん、
そうですね、自然言語の新コンペがカグルで2つ来てまして、
うん、
1つがコモンリット、エヴァリュエートスチューデントサマライズという、これは、この前1回あったコモンリット開催してたやつなんですけども、それの2回目のコンペが来てますね。はい。はい、これは文書の要約の評価になっていまして、まあ、その要約する前の文書と要約が与えられて、その要約の、内容のスコアというのと、まあ、ワーディングのスコアっていうのが与えられて、まあ、そのスコアを、点数、スコアで予測する、スコアを予測するというコンペになってます。
うん、
で、これが10月11日までの、コードコンペ、CPU 限定の FACNC プライズありの最終サブ3サブと、はい、はい、いうコンペですね。
うんうん、
で、もう一つが、LLM サイエンスイグザムか。これは、Wikipedia を、LMM で難しい科学に基づいた質問に回答するというので、そうですね、はい、Wikipedia の項目から GPT 3.5 でそれを説明したものと、説明した正しいものと、うん、まあ、嘘のものが4つあって、その5つについて、まあ、どれが正しいかというのを、まあ、予測するコンペということですね。うん、で、GPT 3.5 ぐらいのモデルは、カグルの推論、環境だと動かないみたいなので、うん、この GPT 3.5 よりパラメータ数が、まあ、10分の1ぐらいかな、みたいなのが書いてあったんですけど、その10分の1ぐらいの、まあ、自然言語のモデルで、まあ、どれぐらいそれを予測できるかっていうのを、うん、したいみたいですね、
はい。
はい。で、これが10月10日までのコードコンペとなっていると、はい、うん、いうことですね。
そうですね。急に2つ。
ね、2つ、自然言語で、はい、ね、両方面白そうなコンペが来たので、
うん、
そうですね。特にね、この2つ目の LLM っていうのは新技術というか、結構新しいコンペだと思うので、はい、
うん
うん、どんな解放かとか、結構チャレンジングなところもあると思うので、そうですね。結構興味深いというか、面白そうですね。
そうですね。しかも、まあ、両方またコード、うん、提出というか、必要なコンペで、
はい、
うん、
はい、
なんか GPU が両方参加してたりしてたら、足りなくなったりとか。
うん、そうですね、
うん。参加するものにも、なんか戦略性が必要そうな気がしてきますね。
う
ん、
はい、うん、そうですね。はい。で、もう一つは AI 競馬予想マスターズ2023と。
はい。なんか、ツイッターで流れてきたんですけど、ネット競馬 .com っていうサイトがありまして、そこが、主催する、AI 競馬予想のコンテストっていうのが開催されるみたいです。
はい、
ちょっと去年とかあったかは知らないんですけど、とりあえず、うん、今年の、2023年秋に開催予定で、それで日本一の AI 予想家を決定する大会をやりますと。で、プロアマ問わず参加かっていうのを、はい、このプロが何を指してるのかよくわかんないんですけど、はい、まあ、AI 競馬のプロが、でもアマでも、はい、構いませんよと。
なるほど。
はい。で、まあ、内容的には、その JRA の、その、なんですかね、まあ、その予想ですね。で、うん、普通の、まあ、競馬とほぼ一緒で、その馬券を購入して、それで、まあ、いくら儲けるかっていうところで、ただ、まあ、額的には結構大きめで、うん、1レースあたり、何万円以上、1万円分は投票したりとか、なんかそういう条件とかが追加されてて、それを予想 CSV で、これを買います、これを買います、それでその単勝です、副賞です、みたいのをこう決めてって、それを CSV で出力してっていうのをやっていって、それで、 初期に、スタート500万円分くらいかなの、仮想資金があるんで、それをいくら増やせるか。しかも、その途中途中、まあ、そのレースがあったら、あの結果がわかるんで、それがもうランキングでこうリアルタイムに変動して、
はい、
なんですかね。それで予選ごとに、あの、下位 30% がどんどん脱落していって、最終戦では、あの、14名が残るみたいな。
うん、
なんかそういう、なんかね、エンタメ的にも面白いような。
うん
うん、まあ、だんだんと人が脱落していって、最終的にそういう、強い人が残っていく。しかも、一応優勝賞金が、1位が100万円、2位が50万、3位が30万。なんで、あの規模的にもそれなりに大きそうですね。
うんうん、
で、一応、なんか審査、参加者面談っていうのも一応あるんで、まあなんかこういうのしますよみたいなのは、もしかしたら一回、あの本部の人と話さないといけないかもですけど、一応、もうその参加者募集は始まっているんで、8月までにエントリーして、それで一回面談を受けて、それで実際に9月30日あたりからテスト大会で、10月に本大会予選が始まるみたいなタイムラインですね。
なるほど。
うん、なんで、まあ自分も、はい、なんか作れたらいいなと思いますけど、意外とやっぱり競馬ってなってくると、まあ、あの以前も話しましたけど、その予測する部分と今度はベットする部分を、
そうですよね、
2つのモデルが必要だったり、結構複雑になってくるんで、はい、
うんうん、
ちょっとそれが間に合うのかなという気はしますけど、まあ、単純にあの単勝だけ予測するとかでもいいのかもしれないんですが、
うん、
ちょっとそれだと上位は狙えなさそうだなっていうので、なんかいろいろ考えておく必要はありそうですね。
うん、
はい、で、まあ、誰でも参加できるんで、とりあえずそういう趣味でやってる人とかを一回組んでみて、やってみるの良さそうですね。
うん。そうですね。いいですね。結構ね、競馬はやりたいなと思いつつ手がついてないので、
うん。
うん、これを機にね、やってみるのも良さそうですし、そっか、レゴンさん一時期競馬とかの、何でしたっけ、競艇とかね、一、ね
はい、
回やりたいな、みたいな時とかもありましたよね。うん、
はい。
うん、
あと、あれはどうなのか、データは特には
もらえないのかな。データは自分で用意しないといけないのかな、
はい、
もしかしたら。
そこら辺の情報がサイトからは読み取れないので、うんうん、もしかしたら自分で輸送するのか、はい、簡単なあのデータならくれるのか、はい、
うんうん。
そこは参加してみてって感じですかね。
ああ、そうですね、うん。いいですね。なんか。ネット競馬のとこがやってるんで。
うん、そうですね。うん、
なんかね、
公式っちゃ公式。
公式ですし、はい、公式的なね、うん、感じですし、はい、うん、なんか、うん、取材とか、あと予想の公開とかね、もし買ったら、うん、あの、なんかいろいろメディアとかとの連携もありそうですし、
うん、
うん、うん、いいですね、こういう大会は。
そうですね。なんで、我こそはという人は、うん、
はい、
参加をお待ちしております。
はい。で、最後ですね、雑談来週話したいことのところで、ブルネイに行ってきましたと。
はい。はい、で、まあ、ちょうどこの3連休ぐらい利用して、ブルネイっていう国に行ってきたんですけど、まあ、ブルネイ自体がそこまで知名度、自分もなんか久しぶりに聞いたな、なんか世界のなんか全国を覚えるみたいな、うん、なんか中学校でやらされましたけど、なんかその時にやったきり全然出てこない。
うんうんうん、
でしたけど、まず、広さ的には三重県ぐらいの広さでして、
はい、
なんかそれも歴史的には最初は結構広かったんですけど、だんだんと攻められたりしてなんか小さくなって今の大きさになってるらしくて、
うん、
けどそれでも、その第一次世界大戦あたりからこう石油が取れることが分かってきたということで、石油産出国になって、それなりに国が栄えたというか、どんどんお金が入ってくるようになって、それで、今の国王とかですね、すごいお金持ちな国になって、それで国民にもしっかりとそういうお金とか、行き渡って、よく言われるのが結構平和な国で、国民も豊かで結構治安もいい国っていう評判らしいですね。で、実際に行ってみると、ちょうど最近になってから、その成田から直行便が、もう出ていたんで、それでもう行くと、もう乗り換えなしで直接ブルネイには行けまして、それで、 やっぱり実際に行ってみて、治安が、まあ、今まで行った国の中でも確かに、ダントツぐらいなレベルで、まあ、治安良かったですね。あんまりそういう、なんか本当にスリとかもあんまり気にしなくても、まあ本当はしないといけないんですけど、で、あんまりその浮浪者みたいな方もそこまで街中で見かけなかったですし、やっぱちゃんと国全員になんかそういうお金が回っているのかなっていう感じで、インフラもすごい整備されてましたね。
うん、
高速道路とか無料ですごい走れて、なんかみんなブンブン飛ばしてましたね。
うん、
で、国的には、宗教、イスラム教なんで、お酒は基本的にはなしですと。なんでホテルとかレストランでもどこにもお酒の提供はないんで、まあ、そういうお酒とか、あとタバコもダメなのかな。なんでそういうのが、なんか欲しい人にはちょっと物足りない国かもですね。うん、で、自分が泊まったのは、なんか一応世界に何個しかないような7つ星のホテルっていうホテルに、まあ、泊まったんですけど、まあ確かにすごい外観がおしゃれで、ゴージャスな。
ゴージャスですね。
はい、ところでしたね。まあ、リゾートホテルみたいになっていて。はい、それで、うん、まあ、下の方に書きましたけど、ちょうど国王の誕生日が、まあ、ちょうど過ごしてる間に誕生日があって、なんで、その、結構世界各国が要人みたいな人が、この同じホテルに泊まってて、うん、その、警備の車とかが結構一緒に走ってたりして、なんか、そうですね、軍人みたいな人もいて、なかなか警備をしっかりされてましたね、自分が行った当時は。
うん。
うん、まあ、なんで、そう、要人とかが泊まるようなホテルっぽいですね。で、食事的には、まあ、あっちのマレーシアとか、そこら辺の地域なんで、カレーとか多かったり、しましたけど、なんかタイとかに比べたら、そこまで辛さはなかったですね。あんまりスパイスをそこまで入れるっていうよりは、香辛の、まあ、野菜とかそっちの方でニンニクとかでなんか味付けするのかなっていう感じの味付けでしたね、
うん、
まあ、なんでそこまで辛いのが苦手な人でもなんか楽しめるような気がしますね。あとはお酒が飲めないんで結構甘いものも充実してる感じですかね、
うん、
それで、国民の、過半数まではいかないんですけど結構中華系の人も多いんでそういう中華みたいな食べ物も結構出てきましたね、レストランとかで。で、その国王の誕生日だったんで、まあ、そういうパレードとか、夜もすごいイベントで、どんちゃん騒ぎ、うん、街中がずっとしてましたね。
夜も出歩けるんですね。
あ、ですね。それで夜でも子供がずっと遊んでたり、はしゃいでたんで、
あ、そう
なん、まあ、なんかそういう意味でも治安的にも、まあ、なんかいいのかなっていう気はしましたね。うん、で、あとは、なんかそういう、どうこの国が始まったかみたいな、まあ、博物館とかそういう歴史館みたいなとこも行ったんですけど、まあ、もともと最初、ブルネイは、なんか水上、その水の上で暮らすところから始まったらしくて、国王とかも。
うん、
で、今もその街中で、わざわざボートを使って、その水上に集落があって、そこに、実際に行ってみまして、はい、なんか海の、あ、水の上か、一応下は川なんですけど、川の上に過ごしてて、けど別に浮いているわけじゃなくて、しっかりと支柱にはもう支えられているんで、普通の家と変わらないような形で、それでもう上下水道ももう整備されてるみたいで、はい、もう普通の家ですね、水の上にある。けど、
はい、
そういう独立、まあ、その水の上で、まあ、ボートがないといけないような、そういう家とかもあって、はい、そういうのはなんか特徴的でしたかね。で、あとは、まあ、同じように近く、意外と、車で30分ぐらいのところで、この原生林、ジャングルまでは行かないんですけど、すごい古い、世界的にも10番目ぐらいには入る、古い森みたいのが残っているらしくて、そこにもちょっと行ってみて、ツアーみたいので、ボートに乗って、その、森の中を進んでいくみたいなツアーにも参加して、ね、まあ、ここら辺も、なんすかね、ボートに乗りながら途中スコールにあって、すごい雨に打たれながら、なかなか激しいボートでしたけど、はい、そういうのも楽しめたりする。うん、なんで自然とかも、まあいろいろありましたけど、まあ結局最初話したように広さも三重県ぐらいの広さなんで、まあ大抵この自分、2泊3日ぐらい、 のコースでほぼ全部主要なところを回れたかなっていう感じでしたね。はい。
うん、
まあなんで、うん。それで、そういう治安もいいですし、基本的には英語が通じるんで、
うん。
うん、なんかそういう、なんですかね、夏の、あの、なんかバケーションみたいので、また行ってもいいかなという感じの国でした。
うん、現地の人も英語って結構話せるんですか、みんな。
一応もともと一回、そのイギリスの、のところに、はい、占領されているので、
うん、
それのこともあってか、一応英語が基本的には、国が、その小学校、中学校のレベルで、英語を教えてて、なんか高校になる試験みたいなところでは、ちゃんとケンブリッジのこういうテストをクリアしないと、あの、進級できないみたいのがあるらしくて、だから結構、あの、国民の人は、
はい、
英語は、あの、できる前提で、ちょっとそういう、うん、あの、移民みたいな、あの、他の国から入ってくる人は、英語をちょっと話せない、現地の言葉だけです、みたいな人もいましたけど、基本的にそういう、うん、ホテルの人とか、あの、うん、は、あの、話せますね、英語が。自分も、まあ、自分が英語そこまでできないのがありますけど、大抵、あの、なんですかね、それで移動とかもタクシーじゃなくて、あの、配車アプリで、呼ぶんですけど、はい、配車アプリで来た人も、もうほとんど、あの、英語で話せるんで、はい、
うん、
まあ、ここ行ってくれとか、そういう指示が、はい、はい、通じましたね。
ホテルにはお酒って売ってるんですか？
いや、もう、そういう、ほぼどこでももう調達できないレベルでしたね。
ホテルでもないんですね、なんか。はい、
だから外国人観光向けとかにあんのかなと思ったけど。
そうですよね。うん、外国人もいるし、だって中華系の人で、はい、多分イスラムじゃない人もいそうだけど、はい、ね、そこには目がつかないというかね。
そうですね。
へえ。
まあそういう人たちが集まっているのか。うん、はい。
はい。
で、なんか本当に飲みたいんだったらホテルの自分の部屋で隠れて飲むしかないらしいですね。
ああ、そうなんだ。
公の場でも、そういう、なんか飲酒しながら歩いてたりしてもダメみたいで。
うん、結構、そうなんだ。イスラム教の国とか行ったことないんで、なんですけど、うん、そっか。もうね、そういう感じなんですね。
うん、で自分モロッコとかも行きましたけど、やっぱモロッコとかよりもまた違った感じですね。はい、あっちはやっぱ、うん、あのサウジアラビア系というか、まあ、自分がそこまであのカテゴライズができないんですけど、
うん、
やっぱあっちの方とこっちのブルネイの方はよりアジアに近い感じ の、 あのイスラム教で、なんかちょっと雰囲気は違った感じがしますね。
へ、はい、なんかね、今後観光地化しそうですね、このね、
はい、
水上集落ってのもなんかいいですしね。うん、
はい。まあ、それで、うん、あの、周りがマレーシアとかなんで、マレーシアに行くついでに寄っていくみたいな人も多かったりするみたいですね。はい、
うん、
まあ、なんで、それで、今、その企業、石油が取れてますけど、まあ、石油もそのうちなくなっちゃうんで、やっぱ次の産業をどうするかみたいな国としての課題らしくて、はい、なんかそこで一応一つにか、ね、あの観光も入ってて、うんうんうん、まあ、観光にも力入れていきたいっていうので、それでその、
うん、
あの、成田直行便とかも、まあ、そういうところで日本人の人を呼ぼうみたいなところも、
そっか、はい、へえ、
みたいですね。
うん、そうなんだ。いや、よく行きましたね。2泊3日で。
うん、
どうですか、価格は高かったですか？
大体それで全体含めて、けどその七つ星ホテルも一泊2、3万ぐらいなんで、
大
体20半ばぐらいですね。うん、それくらいで、まあ、行けましたね。
うんうん、
で2泊3日でも一応、最終日はその飛行機の中で寝てみたいな感じなんで、実質3日ぐらいはあの、
うん、
自由にできる日があるんで。
うん
うん、まあ、それでほとんど、そういう行きたいところは回れましたし、
うんうん
うん、まあ、なんかそういうのに、まあ、もう一泊すればもうちょっとホテルでゆったりとかできるかもしれないですけど、はい、
はい、
うん、
か、あんまりハイシーズンとかこの地域だとないんですかね。
どうなんですか、ね、
いつが安いとかね、
は
い、
ああ、どうですかね。まあ、あとは単純に日本から行くタイミングというか、
ああ、なんかそう
ですね、そういう夏休みとか人が多いタイミングはやっぱ、うん、あの 人が多くなるみたいなことは言ってましたね。
確かに。
かね、まだちょっと今だと、オフシーズンというか。う
ん、まだピークでは全然ないっていう感じ。
みたいですね。まあ、やっとコロナ禍でやっぱあの観光客も減ってたんで、それがやっとちょっと回復してきましたみたいな感じらしいですね。
はい、うん。
いいですね。そんなとこですね。
なんか全然ね、イメージがつかないんで。
うん、はい、そうですね。自分も行ってみて初めて。
うん。うん、そうですよね。
うん、
もうこの写真とレゴンさんから聞いた話ぐらいしか知識がないので、うん、でもね、治安が良ければなんかね、
はい、
行ってみたいなって感じはありますね。
本当にそれは治安の良さをなんか感じましたね。
うん。
だから結構国によっては、なんか本当にスリに合わないように結構ビクビクしながら移動したりとかもありましたけど。
はい、
うん、
いや、そうですよね。
うん、
なんか、イタリアとか行った時とかでも、ちょっとね、はいはい、スリとか、うん、用心したんで、
はい、
なんかそういうところより全然用心なしで行けそうだな、みたいな、
そうですね。
雰囲気は若干今日の話聞いてありましたね。
うん、ね、はい、あとは、ただちょっと国民性もどうなんですかね。はい、あの、なんか石油で潤っているんで、なんかあんまみんながこう野心的ではなく、うんうん、なんか結構みんなが公務員目指して、
ああ。
それで、あの、なんかそういう新しい産業が生まれないみたいなことも問題らしいですね。
なるほど。
うん。まあ、それも、まあ、国の問題っていうか、まあ、国民性とかいろいろあるのかもしれないですけど、
はい。じゃあね、本当に石油が取れなくなると、
うん。
ね、そこまで。
どこに向かっていくんだろう、みたいな。
っていう感じなんですね。
まあ、なんかちょっと気になるんで、はい。まあ、ちょっと今後も、なんか行けるときは行ってみたりとかしてみたいですね。
うん、うん、
うん。
うん、はい。うん。じゃあ、今日の話題としてはこんなとこですかね。
ですかね。
はい。他の話題だと、何かな？特にないですかね、今日は。
あそこら辺のが、最新のが出てきそうですよね。なんだっけ、ステーブルディフュージョンの新しいバージョンの、
うん、
ステーブルディフュージョン XL。っていうのが
それ XL、
あの次のバージョンですね。
へ
ぇ。2.1 の次が。もうすでに、SDXL って略されるんですけど、それの 0.9、ベータ版は、
はい、
あの出てまして、
うんうん、
まあ、これもその今まであった 2.1 よりもかなり、しかもパラメータ数もまた何倍、下手したら10倍くらい、あ、10倍は言い過ぎか、はい、けど何倍とかになっていまして、
うん、
それであの精度は良くなっていますし、今回の特徴的なのは1回画像を生成して、さらにそこからあの怪しい場所、例えば手がなんか6本あるみたいのをさらに修正するモデルも一緒にくっついているんで、
はい、
よりそういうあの精度のいい画像が作れるっていう話題でして、うん、
へ
ー、それの、まあ、正式版 1.0、うん、SDXL 1.0 が一応明日あたりですかね、7月18日に、
はい、
あの公開予定で、まあ、だからすでに 0.9 とかで触れているので、うん、そういうツール系、うん、その前触ったようなあの GUI 上で触れるやつ、ウェブブラウザ上で触れるやつとかも、うん、対応しだしていて、それで、はい、まあ、公式の 1.0 が出てきたらみんなが使い出すのかなっていう感じですかね。
うん、
うん、まあ、なんですこれ、まあ、また多分 GPU 的にもまたどんどん使う必要あるかもですけど、
はい、
あのよりリアルな精度のいい画像とか求めてる人は試してみると良さそうですね。は
い、おー、すごい。全然知らなかったですね。
うん、
そういうのがあるんですね。
うん、だいたい話題的にもそこら辺ですかね。はい。
はい。うん。は、そっか。自分がやってるのだとあれかな。アートマカップが金曜日に始まりまして。
あ、みたいですね。そこら辺もツイッターでなんか皆さん、はい、うんうん、あの活動してたり、
そ
のランキングとかが流れてきますね。
はい。かなり、なんか、もう参加申し込みは700ぐらいだったらしいのかな、多分。うん、
はい。
今ね、もう500人ぐらいは、もう実際にあのサブミットとかしてるみたいなのを確かね、
うん、
運営の山口さんがされてたので、
うん、
そうですね、すごい賑わって、いるし、リーダーボードもあの昔から強い人からあの結構ね新しい人までいろいろたくさんいるので、
はい、
そうですね、盛り上がっていて、で、これが今週の日曜日までなので、そうですね、うん、あと1週間弱ぐらいですね、 はい。なので、ちょっとね、来週までに私も、はい、やりたいなと、もう少しやりたいなというところですね。
はい。
はい。あ、違うな。これ、サブミットしてる人はまだ見ると274名なので、そっか。
うん、
サブミットした後はそれぐらいで、参加のボタンを押した人ですね。
はい。
参加のボタンを押した人が500人とかを超えているとか、そういうことですね。
うん。
はい。そうですね。今日はこのぐらいですかね。
ですね。はい。
はい。それでは今日はこれで、はい、終わりたいと思います。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。